宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第86回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？春の嵐来ましたね。すごい風でしたね。大丈夫でしたか？宮永はですね、バスを降りて荻窪のですね、江戸劇場のアトリエに向かおうと思いまして、そこで突風にさらされまして、はい、煽られてはないです、一応立ってました。ただ晒されまして、全く前に進めなくなりましたね。うん、なんだろう、目も開けられないんだけれども、なんていうか、息もできないというか、なのでくるっと後ろを向いて、とりあえず背中で耐えたみたいな感じですかね。まあ、春の嵐は突風が吹くものですけれども、なんでですかね、なんで春の嵐突風が吹くんですかね。きっと気象の、なんだろう、気圧とかそういう配置の問題なんでしょうね。でもさ、風速20何メートルとか30メートルとかってさ、もはやさ、台風とか、そんな感じじゃないですか。まあ雨とかね、雪とか、そういう水分的なものが含まれてなければいいですけれども、いやでも春の嵐というか春の突風には砂ぼこりとか花粉とか PM2.5 とか含まれてるんですよね。やっぱりやだな。でもずいぶん暖かくなりますよね。なんだろう、春の突風がさ、冬のさ、寒さを出すような気圧の配置みたいなのを吹き飛ばしてるのかなとか思ってみたりもするのであります。まあきっと吹き飛んでないと思うけどね。でもさ、雨雲とかはさ、吹き飛ばしてそうだなって思いませんか？桜も咲き始めましたね。いよいよ出会いの春がやってきそうでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載談話たりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ便宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田爺さんから、舞舞お疲れ様です。現在舞台の真っ最中のはず、調子はどうですか？詳しい感想などは次回にするとして、舞舞は運動神経はいいですか？体力に自信はありますか？ちなみに見に行こうと思ってたんですが、風邪をひいてしまい無理みたいです。とのことであります。
ありがとうございます。あれ風邪ひいてしまわれたんですね。残念です。大丈夫ですかね。春の風、宮永はですね、春になると風邪をひく前に花粉でくしゃみが出るので、もう風邪ひいてても花粉で気づかないぐらいな勢いになるんですけれども、あ、でも熱が出ればまあ気づくかな。うん、まあ鼻風邪程度ではどっちだかよくわからないみたいになっちゃうんですけれどもね。でも心配ですね、風邪をひかれたということで。せっかく暖かくなったんですけれども、でもなんかまた今週末ちょっと寒くなるみたいではありますよね。やっぱり桜が咲くと花冷えっていうのがあるんですね。で、はい、現在舞台真っ最中。そうなんですよ、木曜日でちょうど折り返しですね。金曜日に2回、土曜日、日曜日で1回ずつで、全8公演なので木曜日でちょうど折り返しなんですけれども、調子は今のところ割とご好評いただけてるんじゃないかなと思っております。はい、いろいろね、衣装の早替えなどもあるんですけれども、今のところまあ大きな失敗もなくですね。一番大きな失敗はですね、最後のお稽古の時に思いっきり転んだことですかね。いやー、あれはですね、なんというか、あの宮永だけでなく全員がちょっとずつ何かがおかしかったんだろうなとは思うんですけれども、疲れも溜まってたんですかね。まあいつもの宮永の進むルートにいつもはいらっしゃらない方がいてですね、あの舞台監督さんは見ながらこう思ったそうです。あー、これは宮永ぶつかるなと思ったそうなんですが、はい、あの予告通り、予言通り、見事に宮永はぶつかりまして、そして転びました。まあお稽古で転んでおいてよかった。本番で転んでも多分心折れずに何かすると思います。でも転ばないことを祈っております。でですね、運動神経はいいですか。え、なんでそんな話題になったんだろう。転び話題来ると分かってたのかしら。あれ、え、え、いや、あの運動神経ですか。そんなに良くはないと思いますね。走るのも速いわけじゃないし、泳ぐのは最近少しマシになりましたけれども、一時期は完全なる金槌でございましたし、そうだな、アイススケートぐらいかな、割と人並みにできたのは。スキーはね、あの人並みとかそういうレベルまでやってみたことがないので、だって多分小学校の時にちょっとやってみたぐらいだもんな。うん、というわけでなかなか、あ、ちなみにボール運動っていうんですか、ボールが飛んでくるものは全くダメです。もう飛んでくると思っただけで全くダメです。でもね、体力に自信はありますか。ここは結構自信あるかな。自信があるというか、宮永の場合足りないのは体力ではなく気力というか根性というかやる気というか、あの頑張らなきゃいけない時っていうのはすごい頑張れるんですけれども、例えば持久走とかスポーツ的なことで頑張ろうという気持ちがなかなか起きない。結果あの頑張って走らない、うん、ついついこう歩くところができてしまって、こう一緒に歩いてはないか、一緒に走っていてこう見回りをしている先生に、こらー宮永走らんかーみたいな感じになる、そういう学生でしたし、今もあのそんな頑張って走ろうとは思ったりしませんけれども、でもなんだろう、お芝居で盾がありますよって言われたら、あの覚えとかはすごい早いわけじゃないですけれども、一生懸命練習をするし、何回か繰り返してやりますよって言われても割と頑張ってついていく方ですね。うん、そうだな、あのライブ活動をやってた時とかの振りの覚えもいい方ではなかったけれども、あの黙々と一生懸命練習しているので、よくスタッフさんにですね、 本当本番直前まで、舞ちゃんは練習してるよね。練習しないとすごい、動きがですね、できませんから、うん、心配ですから、みたいな感じで言ってました。うん、そういう意味では、そういう繰り返して練習しても割と平気なので、体力はある方なんじゃないかな、と思います。というわけでお答えになりましたでしょうか。風邪大事になさってくださいね。そしてもし元気を取り戻されましたら日曜日でもお待ちしておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。はい、今週はですね、宮永の自宅近くを流れる白子川沿いをお散歩してまいりました。実はですね、この白子川なんですけれども、源流は宮永の家から歩いていけるようなところにあるんですよ。伊賀白公園っていうところがあるんですけれども、そこが源流と言われてるんです。ちなみに井の頭公園と一字違いですが伊賀白公園というところなんですね。で、そこから和光市の方に向かって流れているんだそうです。まあね、宮永の家のあたりから歩いていくと、ちょうど大泉の東映の撮影所のあたりにずっと流れていくんですけれどもね。で、なんとなんと、その東映の撮影所で撮影されております相棒では、たまーにその白子川沿いが映っております。イレブンだから前の時かな、は宮永の家の本当に真裏に当たるような部分で撮影が行われたみたいです。うん、見てたらね、あれ、ここうちの裏じゃんみたいなところが映っておりましたよ。残念ながら撮影のタイミングでは気づくことができませんでした。宮永が出かけてる時だったのかな、ちょっと残念ですね。それでそれでですね、その白子川なんですけれども、源流の方に向かっていくと結構ね、猫がいるところもあったりして、なかなかね、素敵なお散歩スポットです。川の中にはね、カモもいるしね。で、やっぱり今の時期だとお花も咲いてるから、花を食べる鳥とかも寄ってきてたりしますよね。鳩なんかね、年中いるしね。で、川沿いに歩いていくとですね、最近ちょっと工事をするようになったみたいで、少しね、その工事用地みたいなのが確保され始めているので、真裏じゃなくなっちゃったんだけど、でも23区内にある唯一の牧場である小泉牧場っていうところもその白子川沿いにあったりします。なんだろうな、やっぱりね、天気のいい日に川沿いを歩いていくとカモがね、で、親子のカモとかの時もあるしね、季節的にはね、カモがね、ずーっと泳いでいってね、で、時間帯によってはなんかみんなで並んでもしゃもしゃね、こう水の中に顔を突っ込んでご飯を食べてたりするとね、本当に和むんですよ。でね、たまにぼちゃバシャバシャみたいな音がするので、何かなーと思って覗き込んだら、ネズミが泳いでるのを見たこともあります。ネズミって泳ぐんだーって思いましたよ。まあその他にもね、川の中に草が生えてたり、それに草花が咲いたりっていうのもあるしね。うん、お魚的なものが見える時もあるしね。なんだろうな、で、川の横の小道みたいになってるからさ、車も通らないわけですよ。まあ自転車は通るけどさ。だから、なんとなくこう、のんびり歩くことができるので、結構宮永はお気に入りですね。で、大泉の東映の撮影場にはですね、隣接して映画館があったりするんですよ。なのでその映画館に行くのも、道路、いわゆる車道の方ではなくって、 川沿いに行って、で、ギリギリのところで、車道に出て、映画館に行ったりとかもします。なんだろう、移動だけじゃなくてさ、その移動を楽しむみたいな感じで歩けるのが川沿いのいいところかなーと思っております。お散歩ってさ、まあ車道ももちろんお散歩できるし、お散歩するための公園に行ってもお散歩できると思うんだけれども、ちょっとした路地裏とか、住宅地とか川沿いとか、うん、そんな身近なところにもいろいろ発見は隠れているなと思える春の嵐が吹いた日のお散歩でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。現在好評上演中です。フェドー劇場第14回アトリエ公演あーららら、3話オムニバスでお届けしております。3月21日金曜日が15時と19時の2回、3月22日土曜日、23日日曜日は15時からとなっております。チケットは日時指定全席自由で2500円、場所はフェドー劇場のアトリエです。こちらは JR 荻窪駅から徒歩約10分ほどとなっております。会場が狭いためお席に限りがございます。ぜひぜひお早めのご予約をお願いいたします。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。